こんにちは。今日はですね、相手は心の鏡っていう落とし穴についてお話ししたいなと思いました。スピリチュアルを知っていくと、まあ、相手は自分の映し鏡だよなんていうのは多分知ってる方多いと思いますし、まあ、実生活でもあそうだなって感じることって多々あると思うんですね。で、私も普段サロン業をやっていて、いろんなお客様と関わらせていただくんですけど、まあ、一番その心の、まあ、自分の鏡だなって思うところが、最終的に自分の在り方、生き方、まあ、そこに、まあ、共鳴した人が来てくれる、つながる、まあ、自分と感覚が似てるような人がつながっていくんだなっていうのはすごく思いますし、まあ、もちろんイレギュラーもいっぱいあるんですけどね。ただすごくそういう風になっていくなっていう感覚はすごくあります。で、私がそのサロン業をやり始めた時って、まあ、まだ自分もふわふわしてる状態だったし、自分の軸があると思い込んでたけど、意外とやっぱり他人軸で生きてた部分もいっぱいあったの で、そういう時ってやっぱりふわふわしてるお客様とつながるし、自分と同じようなお客様が来てました。で、私が疲弊してクタクタになってしまうっていうところになってた時期っていうのもあるんですけど、まあ、そのスピリチュアルを知って、相手は自分の鏡だよっていうところで腑に落ちた時に、まあ、そういうふうに相手を見る癖っていうのは多分できていったと思うんですね。ただこれ結構落とし穴なのが、相手は自分の鏡だって思いすぎちゃって、相手のよくわからない不機嫌とかあるじゃないですか。なんか知らないけど不機嫌になってるとか怒ってるとか、なんかそういうのも、あ、鏡だから私が何かやったから相手がイライラしてるんだとか、あ、私が何か向き合わなきゃいけないことがあるから相手がイライラしてるんだって思いすぎちゃって、やっぱり自分を責めすぎちゃう、これですごいしんどくなっちゃう人ってこれすごく多いんですよ。で、私もやっぱりお客様と対話をする時間がすごく多いので、実はこれに結構無意識にハマってしまってる人って多いんですよね。そこにハマりやすい人って、まあ、どういう人かっていうと、まず一つは結構霊感がやっぱ高い方で、まあ、直感力とかが強い人、感覚が高い人っていう人もやっぱり相手の感情にすぐキャッチしやすいと思うので飲まれやすいと思います。で、もう一つが責任感が強すぎる人、相手のことまで背負う癖がついてる人、あと自己犠牲的な人ですね。結構自分よりも相手のために一生懸命やってきた人、あとはまあ幼少期に親の感情に振り回されて育ってきた人、結構その親自身がすごい怒る、いつも怒ってる親だったり怒鳴られてたりとか、まあ、本当に相手の勝手な不機嫌でこっちまで振り回されてた、まあ、そういう人ですね。あとはやっぱりその自分の軸がちょっとブレやすい人、不安定な人ですね。まあ、これもちょっと相手の軸に持っていかれやすい人なんかもそうだと思います。あと最後はですね、心配することが愛情だと思っている人、大切な人ほど心配するじゃないですか。やっぱりいい方向に進んでほしいとか、やっぱ失敗してほしくないとか、傷ついてほしくないっていう思いがどうしてもこれは出てきてしまうので、それを愛情をかけてあげてることだって思ってる方も心の鏡の罠にはまりやすいなって思ってます。まあ、大きく分けるとこの6つのタイプかなって思ってます。だからまあ相手の感情を受け取りやすい、まあ、いわゆるエンパス体質、これは私もそうなんですけど、結構その相手の感情がすぐ読めてしまうので、もうすぐ察するじゃないですか。そうするとそこを軸に立ち振る舞おうとしたりとか、 してしまうんですよね。それが意外と無意識に蓄積されてストレスになってるっていうことが結構あります。これは私もそうでした。なのでこれ、何が良くないかっていうと、相手は相手でやっぱり私自身も相手の心の鏡なわけですよね。だからそれぞれがそれぞれの世界で鏡として見てるんですけど、でも私は私の世界だし相手は相手の世界で生きてるので、例えば直接的に相手を傷つけたとか、直接的に私が相手を不快にさせたとか、言い合いをしている中でね、そうなった時は、自分が関わってる場合は相手の不機嫌もちょっと自分事として見るっていうことは大事だと思うんですね。ただなんか知らんけど不機嫌になってるとかあるじゃないですか。例えば相手の、仉仕事のなんかでいざこざがあって不機嫌になってるとか、なんか人間関係ですごい嫌なことがあって不機嫌になってる、でそのとばっちりがこっちに来てるとか、これって相手の問題なんですよね。でもやっぱり共感力が高いエンパス体質の人っていうのは、その相手がよくわかんないけど不機嫌な状態でも、なんか不機嫌になってるからちょっと機嫌よくさせてあげなきゃとか、なるべく落ち着かせてあげなきゃとか、私が何とかしてあげなきゃとか、イライラをね解消できるように私が何とかしなきゃって結構なりがちなんですけど、これはですね、実はいいようで、相手の成長を妨げるっていうことにもなりますし、相手にとって私が依存関係になってしまうこともあるんですよね。要は自分が不機嫌でもこの人が自分の機嫌を何とかしてくれようとしてるなみたいな、だから別に自分はイライラ、不機嫌でも別にいいやみたいな、そういうこともありますし、あとやっぱ自分が疲弊しますよね。とにかくだって相手の勝手な不機嫌でこっちまで影響を受けてるのにであれば疲れますよね。だって私の問題じゃないんだから。なのでもしその現実世界でなんかわかんないけど相手が不機嫌だなとか、なんか怒ってるなって、よく職場でもいませんか？なんか変にイライラしてる人とか、何にもしてないのに不機嫌な人、そういう時はとにかく一旦やっぱり深呼吸をしていく。深呼吸をして、これは私の問題なの？相手の問題なの？相手が勝手に自分の問題で不機嫌になってるの？っていうのを考える癖っていうのを持つのはすごく大事なことだと思います。心の鏡とはいえ、相手の問題を全て自分ごとにする癖、これもねやっぱり無意識の癖なんですよね。これも冷静に自分を客観視する癖をつけていくと、意外とこれは相手の問題だなっていうことってめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。これ、私は、パートナー、夫と子供のその4人で生活してるので、自分以外のやっぱ他人と関わってるじゃないですか。そうなってくるとやっぱりみんなそれぞれ、自分たちの問題でイライラしたりとか不機嫌になってたりすることをいっぱいあるじゃないですか。そういう時は必ず私はちょっと呼吸を置いて、これはこの子の自分で問題を起こして不機嫌になってるんだなとか、学校でのこと、それも確かにちょっと心配になったりしやすいんですけど、それもやっぱり一旦呼吸を置いて、これは私が関わる問題なのか、本人が解決できる問題なのかっていうところを やっぱり冷静に見ることですね。あとは旦那さんであれば、例えば仕事でうまくいってないとか、そんなむしゃくしゃをね、勝手に不機嫌なのを家に持って帰ってきた時に、そこもやっぱり深呼吸だと思います。やっぱり自分事なのか相手事なのかっていうのを冷静に判断するっていうのも、自分の心を守る一つの術だと思いますので、まあ、実生活でもね、よく結構あると思うので、あんまり相手のことを自分の鏡だって思いすぎちゃって、頑張って背負わなくても大丈夫です。みんなそれぞれな自分の世界を生きてる。で、あとはですね、大事なことは信頼することです。必ずこの人は自分で解決するだろうとか、この人はちゃんと自分で乗り越えていくだろう。で、仮に相手から相談をされるとか、これをどうしたらいいのって言われたら助けてあげようとか、こっちからガツガツガツガツ行き過ぎないっていうことも実は大切なことなんだなっていうのは、これは私個人の感想です。もし思い当たることがあれば何か取り入れてみてください。では今日はここまで。ありがとうございました。